皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日も、イエス様のお言葉によって、慰めを受け、力を与えられ、希望を持って、この新しい一日をスタートしていきましょう。今日のテーマは、主の奇跡の技。聖書箇所は、ヨハネの福音書10章30節から42節です。では、お読みいたします。私と死とは一つです。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言ったあなた方は神であると書いてはありませんか。もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば聖書は廃棄されるものではないから私は神の子であると私が言ったからといってどうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じないでいなさい。しかしもし行っているならたとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ私が父にいることをあなた方が悟りまた知るためです。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスはまたヨルダンを渡ってヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれそこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。さあこの箇所で再びユダヤ人たちがイエス様を石打ちにしようといたしました。なぜ死を石打ちにしようとしたのでしょうか。これはイエス様が神様を冒涜したからだと彼らは主張していますね。イエス様がどんな冒涜をしたと彼らは主張しているのでしょうか。それは33節。自分を神とするからである。あなたは人間でありながら自分を神とするからだとユダヤ人はイエス様に言いましたね。私と父とは一つですとこう宣言したことについてユダヤの人たちはそれは神を冒涜するものだ自分を神とするものだとすぐに直感的にそのように反応したんですね。でも事実イエス様は私は神であるということをここで宣言しているんですね。イエス様はこのユダヤ人たちの主張に対し神の言葉を受けた人々を神々と聖書は読むなら父なる神から使わされた私が自分自身のことを神の子と呼んでどこが悪いのかと語りますね。それは決して冒涜ではない事実ではないかということでもあるわけであります。もちろんユダヤの人たちは神様が三位一体の神様であるというようなことは全くこの時は知りませんね。父子御霊なる三位一体の神、これは奥義でした。かつては隠されていましたが今や初めて公に掲示されたこの神様のご自身の姿ですね。ですから父と私は一つですとこのようなイエス様の告白を聞いたらばびっくりするのは当然であります。でも私たちは今まで知らなかった真理、それを神様の語られた家に受け入れていくという恋従順さが求められるんですね。あなたはイエス様を真の人間であり真の神様であると信じていますか。三位一体の神であるとともにイエス様ご自身が真の神真の人二世一人格と言いますけれども神が人となった存在とあなたは本当に信じていますか。実は三位一体の神も二世一人格のイエス様の存在も人間の知恵では理解も説明もできないんですね。ただこのことを受け入れるには信仰しかないのであります。信仰とは理屈ではありません。信仰とは御霊なる神様の働きの中で私たちが 今まで知らなかったその真理を神の真理としてそのまま受け取って、その真理に人生を委ねていくことのできる決断、これをするということですね。私も18歳の時にイエス様を救い主として信じました。どうしてそのように告白することができたのか全く分かりません。でも神様は私のうちに信仰を与えてくださり、この三位一体の神様に生涯従っていくのだという思いを与えてくださったんですね。そしてその信仰は揺らぐことなく40数年神様は保ってくださり、いよいよ加藤してくださったのであります。不思議ですが、へり下って自分自身の罪や弱さを認めていくときに、どんなことがあっても揺れ動くことのない強固な信仰を神様は私たちのうちに作り上げてくださるんですね。2番目、なぜイエス様はさまざまな奇跡の技を人々の前に行ったのでしょうか。それはイエス様の語る言葉を信じられない人たちがイエス様の行ったこと、その素晴らしい奇跡を見て、イエス様が特別な存在、神様から送られた神ご自身であるということを受け入れることができるように、信じることができるように、イエス様はご自身が力ある、無限の力を持つ全能なる神様であるということの一端を具体的な奇跡の技を持って表したんですね。それらを父の御業とイエス様は呼びましたね。なぜ父の御業と呼ぶかと言いますと、父と私は一つである。イエス様の成した技は、イエス様の語った言葉は、これは天地万物を作られた父の神様の技であり言葉である。父と子は一つであるというこのことなんですね。もし奇跡を主が行わなかったら、果たして誰が主を救い主と信じることができたでしょうか。見ずして信じる者は幸いですとイエス様は言いました。でもよく考えますと、イエス様の大いなる技一つ一つを具体的に見てきた弟子たち、彼らは最後はイエス様の復活という奇跡の技を目の当たりに見て、私の神、私の主と心から告白するものとなりましたね。彼らも特別な奇跡の技を見なければ、イエス様のために殉教の死をも恐れない信仰者へと導かれることはなかったでしょうね。奇跡の技、これはイエス様がキリストである救い主であるということの証明であります。だから癒しの技が次々に起こされたんですね。敵よ、福音書は奇跡に満ちています。それが事実でなかったならばどうなるでしょうか。パウロはコリント人への手紙の第一の15章の12節以下のところで語るんですけれども、その中でこういう言葉がありますね。19節、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。もしイエス様は復活していなかったならば、キリスト教はありえなかったんですね。弟子たちはみんな挫折しました。恐れて鍵をかけて小さな部屋の中に閉じこもっていました。もう自分たちは終わりだ、どこにも行き場のない、閉ざされた世界に押し込まれてしまったような弟子たちでした。ところが彼らが全世界地の果てにまで恐れることなく福音を述べ伝え始めたのは、この閉ざされた世界に復活したイエス様がやってきたからですね。私の平安をあなた方に与えよう、私だ、恐れるな。まあその言ってですね、イエス様がご自身の復活の体を弟子たちにはっきりと表されたときに、弟子たちは闇から光に、絶望から希望に、死から命へと本当によみがえり、彼らはその閉ざされた世界から広い世界へと飛び出すことができたわけですね。もし奇跡の技、復活の技が事実でなかったならば、私たちの信仰は全く虚しいのであります。あなたは主の奇跡の技をそのまま事実と信じていますか。ある人たちはイエス様が復活したということは、イエス様を愛する弟子たちが、女の弟子たちがあまりにも愛するがゆえに幻を見たのだと、そのように言う人がいます。愚かなことであります。私たちは事実、イエス様は死からよみがえり、弟子たちの前に 40日間現れ、天に戻られたと信じるんですね。これが福音信仰であります。3番目、イエス様とバステファのヨハネの違いを人々はどのように表現していますか。41節を見てみましょう。そこで人々は、ヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であった。イエス様は大いなる奇跡の技を起こしたわけであります。でも、ヨハネは誰一人癒すこともなかったんでしょうね。義の宣教者としてヨハネは、一人一人の心にある良心に訴えかけ、悔い改めを迫ったんですね。罪を罪として指摘し、立法の果たす役割をヨハネは果たしたんですね。つまり、ヨハネのメッセージを通して人々は自分自身の罪を丸ごと認めざるを得ない。自分は本当に罪人だ。地獄に至るべき存在だという、この深い忍罪の経験をしていくんですね。でも、ヨハネはそこからこの罪を認めた人たちが行くべきところをきちんと示しているんですね。それがイエス様を指してヨハネは言いました。身を世の罪を取り除く神の子羊。イエス様こそ、この深く罪を認めた彼らのその状態を、その罪から解放し、永遠の許しと自由を与える、義を与える、その道を成し遂げたイエス様の十字架。私たちの全部の罪を負って十字架にかけられ、生贄として、神の子羊として、あの十字架において死なれたイエス様。ここに救いがあるということを私たちは知らされました。ヨハネは救いの道、このイエス様を指し示す先駆者だったんですね。救いはただ十字架にしかないということであります。ヨハネの役割はそのようなものでした。その役割を彼は果たしたでしょうか。そうですね、42節。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。と書いてありますね。このヨハネはイエス様のことをいつもしっかりと紹介していたんですね。だから人々はイエス様のことを理解し、そしてイエス様を信じた。あの方こそ救い主だと信じていくわけですね。敵よ、あなたの役割は何でしょうか。私たちも奇跡を行うものではありませんね。人々の前に祈って病気の人を癒す、そのような事柄を通してイエス様を示すものではないでしょう。でも私たちはヨハネがイエス様に人々を導いたように、この方こそ救い主であるとヨハネが語り続けたように、私たちもイエス様を救い主として、私を救い、あなたを救う唯一の救い主として紹介することが役割ですね。あなたの証言が真実であることが具体的に証しされていますか。ヨハネはイエス様の大いなることを紹介しました。私たちもイエス様はどういうお方であるか紹介しますね。イエス様は私たちの罪を許し、私たちを罪から解放し、私たちの心に平安を与えてくださるのです。私たちに希望を与えてくださるのです。私たちに罪に打ち勝つ力を与えてくださるのです。イエス様は私たちの主として、あらゆる災いから私たちを守ってくださり、どんな困難の中にあっても、そこから豊かな学びを得ることのできる、目標を目指して前進し続けることのできる、この人生を私たちに与えてくださるお方ですと、私たちは紹介しますね。その証言が事実であることを、あなたは具体的に証ししていますか。あなたの生活の中に、イエス様の大いなる奇跡の技が起こされていなければ、人々はあなたの言葉を信用することはできません。あなたが変えられた人として、イエス様の命に生きるときにこそ、あなたの証言は力を持って人々の心に伝わっていくんですね。だから、ヨハネが忠実に神様から与えられた使命をあの荒野において果たしていったように、私たちはこの時代、この場所において、御言葉に忠実に従うことを通して、イエス様の証人、この方こそ救い主であるということを本当に伝えていきたいと思いますね。そのためには、いよいよイエス様と一つになっていく。私たちのうちにいたもうこのイエス様の命が、私たちを通して豊かに働くことを願いながら、御言葉に教えられ、そして祈りに強められて、日ごと御霊様の導きに忠実に従っていく。自分の思い、自分の感情ではない。 イエス様の導き、御霊様の導き、このうちに働く霊の力に敏感に従っていく、そういうものでありたいですね。笑顔を持って、平安を持って、一日一日を人々の前に生きていきましょう。その時に人々は、私たちを通してイエス様が生きておられることを知るでしょう。そしてイエス様の素晴らしさを追い求めるのではないでしょうか。あなたが変えられ、あなたが成長することによって、イエス様が人々の心の内に近い存在へとなっていくのではないでしょうか。あなたには大きな役割が与えられているのであります。主の奇跡の技はあなたの生活の中に、あなたの人格の中に現れていくのです。心から追い求めていきましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。